はい、リスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、ひろきです。
はい、どうも、タイガです。
はい、8月10日土曜日、漫画群始まります。
よろしくお願いします。
いや、よろしくお願いします。
はい。
夏がもう本番でございます。
真っただ中やな。
ただ中。
梅
雨が長かった分ね。
うん。
もう今年は冷夏なんだろうと。
の
思ってたんやけど、もう夏、梅雨明けたらこんなにちゃんと夏かよっていう。
7月後半ぐらいまではいい感じやったのにな。
ずっとこの気候が続けばいいのにってね。
うん。
思ったけど、ちゃんと夏来たね。
めっちゃ夏、ほんまに。
夏に弱いよね。
なんか、やっぱ、タバコまずない。
なあ、わかる。
湿度高いから。
いや、そうなんよね。
なあ。
顕著ですよね。
顕著、ほんまに。
うん、ほんまに顕著やと思う。
うん。
夏はまずい。まあ、運動とかした後はね。
うん。
うまいんですけどね。まあでも冬の方がうまいな。
うまい、そう。
まあでも電子、電子タバコはそういう意味で言うと、あんまり変わらん
か。そうか、影響受けにくいんか。
ちょっとね、普通のタバコの時の、
うん、
夏まずいなっていうのはちょっとないですね。
ああ、そうか。うん、まあなあ、蒸してるし。
そうそうそうそう。
ああ、そうか。
やっぱ燃えてないとね、だいぶ違うみたいですね。で夏ですけど、なんか僕が住んでる地域ね。
うん。
結構お祭り好きみたいで。
うんうん、うん。
で、一週間前とかもちょっと夕方に、まあこの間も花火見たっていう話したじゃないですか。
うんうん、
で、一週間前とかも普通にちょっと何やって、商店街か。商店街にふらーっと買い物行こうかなと思ったら、もう、てってんてれんてんてんてれんてんてんてんてれんてん、へいみたいな。
おー、日本っぽくないやつや
ろ。そうそう、なんか、カーニバルやん、みたいな。
うん。
で、行ったら、結構本格的な、もうなんか、なんちゅうの。乳首と、
うん。
ほんまの、あそこヒブ。
あ、下半身のこと？
あ、そうです、下半身の、
うんうんうん、
貝が、貝、おうおう、シェルをね、
うん、
シェルで隠す部分あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
乳首とほんまにそこだけしか隠れてないような。
そこっていうのはその割れ目だけ紐で隠してるってこと？
いや、そんなわけあるかい。子供も見に来んなよ。紐だけでって。
紐挟んでる状態。
やばいや。80年代後半のテレビやん。まあ、それでそれもないか。
いや、まあ、さすが下は無理やったと思う。
そうやな、下は無理やな。
うん。
いや、でもほんまにその、まあ、いわゆるサンバですよ。
はいはいはい。
もうバチバチのサンバの衣装着た、
うん。
まあ、この地域のこうなんやろな、みたいなね。
うん。
もうなんか大学生みたいな。
え？
もうほんまに女、ピチピチのね。
う
女の子がもうほんま列になって、
う
でサンバでわー踊ってるんですよ。
う
でもやっぱりやそういうところには絶対ね、付き物のカメラのおじさんもいっぱいいて。
はいはいはいはい。
まあ、
なるほど、
テンションめちゃめちゃ上がりますけどね。
うんうんうん。
やっぱね、やっぱそのうちに救う陰キャラがね、僕の中の、
うんうん、
僕の中の陰キャラがやっぱ目を覚まして、
うん、
やっぱこう、おっぱいも見れないし、
うん。
ヒブも見れない。まあ別に見たいわけじゃないけど、
うん。
別にこう、ね、清潔感満載でそういう衣装を着て踊ってるから別に見ていいんやけど、
うん。
結局なんか、斜め上とかを見てしまってずっと。
あ、直視せえへん
だ。そうなんですよ。直視できないんですよね。
でも周りにおる、おっさんとかは、こう、道の両サイドにおって、
うん。
見ながら全員チンコしごいてんや
ろ。東京やで、こっち。
ずらりってこう、両サイドにぎっしりおっさんが全員チンコ出してしごいてるんじゃない？
やばいなぁ。そのエロ漫画、すごい、もう画面いっぱいにシコシコシコシコシコって書いてんやろな。
そうそうそう。で、真ん中通る女の子たちが全員、頬をあからめながら、まあ、なんか事情があってやらされてるやろな。
何かしらの罪がね。
そうそうそう。
償いや。
そう、償いをこうするために、こう、そういう格好で踊らされてるっていう。
いや、絶対そんなことないと思うけどな。
あ、違うの？
いや、違うやろ。やっぱ、楽しそうな顔はしてるもん。
ああ、 そうか。
やっぱ、それも快感なんじゃない？女の子は。
ああ、そうか。
うん。
そうか。やっぱ、それやったら、お前ちゃんと見てあげんと失礼やで。
いや、そうや。だから結局、多分その女の子たちは、やっぱ、美しいから、
うん。
なんか、いやらしいというよりは、やっぱ、すごい、こう、引き締まってるしね。
うん。
まあ、ダンスとかも、やっぱ、ああいう、こう、ちょっと裸の部分が多いようなダンスって、
うん、
腰付きのね、滑らかさとか、
うん、
まあ、そういうのもやっぱ表現やから、
うん、
まあ、ちゃんと見た方が絶対いいんですけど、
うん、
やっぱ結局、もう1秒も持たないんですよね。
あ、見るのが。
もうすぐ、あっって上向いちゃうんですよね。
ああ、それ、そうか。
やっぱ直視的。だからカメラのおっさんは、やっぱカメラ越しやからね。
ああ。
がっつり見れるんやと思うわ。
そうか。だからそのおっさんたちも多分そんなんやるぐらいやから属性としてはインなはずやん。
まあそうやね。
だからカメラなかったら多分見れてないやろな。
そう。だからもしかしたらあれカメラ撮ってないかもしらんしな。
あー、撮る、見たいだけ。
そう。カメラ撮るふりをして、見てるのかもしれんね。
あんなん、なあ、別に写真で見直して楽しいかな。
うん、いや、そうそう、そうやね。
生じゃないと思んないよ。
思んないよね。
うん、
いや、ほんで、そんな、そんな、ま、サンバ祭りもあればね。
うん。
で、昨日もまた夕方ちょっと歩いてたら、おみこし。
うん、うん。
普通に、担いで。
うん。
その辺練り歩いてたんですよ。
うん。
で、まあ、一応、目の前通り過ぎるまで見とこうかなと思ってね。
うん。
ああ、すごいなーみたいな感じで見てたら、
うん。
おみこし担いでたじいちゃんがさ、
うん。
ちょっと、みたいな感じで俺を呼んできて、
うん、
ええー、って言ってたら、もうそのまま、おみこし担ぐ一員にね、してくれて。で、まあ、20メートルぐらい担いで。
うん。
で、おみこしってね、
うん。
やっぱ思ってたより、
うん。
ちゃんとした木なんですよね。
うん、うん。
クッションがないっていうか。
はいはいはい。
肩めちゃめちゃ痛いんですよね、あれ。
うん。
で、それに加えて、そのみこし担いでんのが、やっぱ、じいちゃんばっかやから、めっちゃ低いねん。
あ、なるほど。
そう。
なるほど。
で、だいたい165ぐらいのじいちゃんが担い、俺176やから、もう中腰になってるし、肩めちゃめちゃ痛いし、で、たまたま着てたシャツが、もうちょっと、15000ぐらいのちょっといいやつやったんで。ちょっともうこの辺ですいませんみたいな、ありがとうございましたって言って、こう退却しようとしたら、まあ俺はなんか思い出作りにお前もちょっと担いでみろみたいなテンションやったから、ありがとうございますって気持ちやったんですけど、俺が出ようとしたらおっさんマジで、いやいやもうちょっともうほんま最後までお願い、最後までみたいな。
ひろきは回り込まれた。
いやもう辛いから読んだだけかよみたいな。
そりゃあかんな。
うん、いやでもまあその体験させてやりたいみたいな気持ちもあったんでしょうけどね。う
ん、いやでもマジのみこしはここめっちゃ膨らんでんもんな。
いやそうですよ、コブがね。
コブがな。
いやあれは無理やわ。
ま
あでもあれを一日
ないな、
あれを一日担いだらコブできんのもわかるわ。だからもうちょっとみこしの作り手もね、
うん、
もうちょっと努力した方がいいと思う俺。
丸
みを帯びさせた方がいいと思うね。
ああ、まあまあでも、やっぱ、この男らしさみたいな。
ああ、なるほど、
ね。より角を多くみたいな。
より角いっぱいにして、16角とかにしてくれたら、
そうそうそう。
丸に近づくから。
いやいや、やっぱもう6角ぐらいが
いや、4角やってん。
4角。
もう四角やんだから。
ああ、一番しんどい。
めっちゃ尖ってんねん。
ああ、そうか。
うん。
三角は三角、めっちゃしんどそうやな、三角。
めっちゃしんどい。あ、でも、どうなんやろうな。四角より実はマシかもな。
いや、尖ってる方が硬い。
あ、そうか。三角を逆にしたやつ。
そうそうそう。
やばいやん。なんでわざわざそんなことすんねん。
鎖骨がどんどんこう割れていくね。
あ、だから四角のおみこしやったら、みんなこぶできるけど、
うん、
三角のおみこしやったらみんな肩えぐれてくるんやん。
そうそうそう。しかも二等辺三角形。
いやいや、燃えて。
より鋭角になってて。
そんなんすぐ壊れるやろ。まあだからまあ20メートルだけですけどね、
うん。
ちょっと地域の一員になれたような気がしましたね。
ああ、いいやんか。
そう。 あとね、あれですわ。うん、この間ちょっと、漫画群の収録日をね、
うん、
急遽ずらしていただいた。
うんうんうん。
僕が格闘技のライジンを見に行くっていう。ああ
そうや。はい。うまいな。
見に行ってきましたよ。
うんうんうん。
埼玉スーパーアリーナ。
お
いや、俺、あんなでっかい会場を初めて行ったんですよ。
あれ、どれぐらいキャパ2、3万か。
いや、全く情報は知らんけど、そんなもんなんかな。
ああ。
まあ、何万人も入りそうな感じありましたね。
うんうん。
いや、まあ、それで格闘技もまあ、S 席やったしね。
うん。
まあ、そんな間近ではないけど、
うん、
結構がっつり見れて、
うん、
で最後まで楽しめたんですけど、
うん、
やっぱ埼玉スーパーアリーナとかって、まあ、イメージ的にはこう音楽のライブしてるイメージじゃないですか、
うんうん、
で僕やっぱそういうとこにも音楽のライブ行ったことないねんけど、
うん、
まあ、プロのミュージシャンが目の前で演奏したらもちろん感動するんやろうけどね、
うん、
あの規模の会場で、
うん、
あの音源でもこんなに感動するかっていう感じだったんですけど。
うん。
なんかね、まあ、本気で強いというか、まあ、それこそ最後の試合とかね、結構まあ、注目度の高い選手が、
うん。
戦うんですよ。
うん。
で、まあ、10試合ぐらいあって、
うん。
で、最初の方にちょっと、まあ、実際すごい格闘技強いらしいんですけど、
うん。
なんかちょっと面白枠みたいな。
はいはいはい。
人たちが出てたんですよね。
うん。
で、その面白枠の一人に、ロシア人の、
ほう。
ビタリー・シュメトフっていう選手がいて、
うん。
で、その人なんかツイッターとか YouTube とかで、
うん。
ライジン、ライジン、ライジンとか言って、
うん。
俺はライジンに出たいみたいな、
うん。
こう面白動画をずっと上げ続けてて、
うん。
で、なんか定期的にライジン見に来て、
うん。
なんかそういう制作サイドになんか、お土産渡したりとかして、
うん、
なんかもうライジンのストーカーって言われてたらしいんですけど、
めっちゃ営業をかけまくってた。
そうそうそう、ロシアからね。
うん。
でその人がついに出てくるみたいな。
うん。で格闘家な？
格闘家らしいです本当は。
うん。
なんかただの面白おじさんかと思いきや、いや実際こいつどうやねんと思って調べたらしいんですよライジン側が。
うん。
結構格闘技もちゃんとしてるってことが分かって。
うん、
で、もうここまで言ってくれてるし出そうか言
う
て、
うん、
初めて出したのが僕が見に行った回やったらしいんですよ。
あ、へえ。
そう。ほんでまあ、選手が二人登場する前に、
うん、
なんかそれぞれのこの、まあ、この試合にかける練習風景とか、
うん、
なんか意気込みとかが動画で流れるんですよね。
うん、
で、それが流れてから選手がこう音楽と共に登場してくるみたいな。
うん。
で、そのシュメトフ選手の動画も結構まあ、お笑い寄りというか、
うんうん、
まあ、おもろい感じやったんですよ。それ意味あんのかっていう練習したりとか、なんかまあそういう感じやったんですけど、はいはいはい、そのシュメトフ選手のまあ、基本的に、こういう格闘技の入場曲って、
うん、
まあ、僕とかはよく、あんまり普段聞かないような、
うん、
結構そういう、なんて言うんでしょうね、ラップ、ヒップホップというか。
はいはいはいはいはい。
まあ、それこそ、エミネムとかね。
うん、うん。
そんな感じの曲ばっかりの中、
うん。
シュメトフ選手の入場曲が、
うん。
小田和正の、ラブストーリーは突然にやったんですよ。俺もちょっと涙出てきて。
それ、どうやって決めたんやろな。
いや、わかんないんですよね。
ブレーンがおるんかな。
いるかもしんないですね。いや、でもやっぱ埼玉スーパーアリーナで、
うん。
音源とはいえ、ラブストーリーは突然にが流れると、
あ
やっぱめちゃくちゃテンション上がりますね。
まあ、こう、圧というかな。
そうそうそう。
包まれてるような感じもあるやろ
う
しな。
そう。で、イントロのあのギターのね、
うん。
チャクチャン、チャンっていう、うん、あれが流れた瞬間もちょっと寒気が、鳥肌がブワーって立って、だからちょっとまあ、ライジンも楽しかったけど、こういう大きい音楽のイベントいかななって思いましたね。
ああ。
やっぱ全然。
ライジン、誰が出とった
の？ライジン、僕がも、知ってたのは、
うん。
山本キッドの、
うん。姉ちゃん。
いや、ジムの人で。
あ、ジムの人？
そう、何やったっけな、クレイジー B やったかな。
ああ、知らんの。
チームがあって。
ああ、チームか。
そうそう、その中の八千祐介選手とか、
うーん。
あと、 最近こう YouTuber で活躍してる朝倉選手、
うん、
なんか街をこう散策して、
うん、
街中の喧嘩自慢みたいなちょっとこう半グレの兄ちゃんたち10人ぐらい集めて、
うん、
道場を連れて行ってボコボコにするみたいな動画を上げてて、
そっか。
まあまあそんな感じの人たちですわ。うん、いやでもあの八千選手と朝倉選手の試合は最後の試合やったんですけど、
うん、
もうお互いめっちゃこうバリバリなんていうんですかね、相手をこう下に見てるみたいな。
うん、
だから朝倉選手はなんかクレイジービーのみんななんか集まってやってるけど仲良しごっこしちゃうみたいな。
うんうんうん、
でまあ八千選手はなんかまあ朝倉選手に対して、まあ、ただの半グレでしょみたいな、
うんうん、
な感じでもうバチバチ登場前の動画とかでお互いを煽りまくって、
はいはい、
で試合やって、
うん、
で結局朝倉選手が勝ったんですけど、
うん、
もうその後のマイクパフォーマンスはもうなんかすごい、ま、同じ人なんかって思うような、
うん、
すごいスポーツマンシップ
まあまあまあ大体そうなるよな、
うん、いやだからすごいなと思って、
うん、
ここまでしてくれたら爽快やなというか、
あ、
うん、面白かったですね。
いいな、生で格闘技見るの楽しそう。
いや、良かったですよ、めちゃくちゃ、
うん
うん。まあね、S 席でも1万5千円ぐらいで見れるんで。
いや、でも結構な値段やでな、S 席1万5千円って。もっといい席あるわけやろ。
ま、なんかね、トリプル S、うん、S 席の上がなんかトリプル S 席っていう、
うん、
もうほんまにリングの周りやと思うんですけど。
はいはい。
それが15万でしたね。
うーわ
なんか、S 席まではこう順当に値段が上がっていくんですけど。
うん。
トリプル S だけ異様に高いみたいな。
ダゴーンって上がんねや。
そうなんですよ。まあそんな感じでね。
うん。
いろいろ見て満喫してますけども。
はいはいはい。
大河さん、どげですか。
そうですね。もう本編行きましょうか。
あ、行きましょうか。
うん。
ちょっと長なったな。
うん。
すいませんね。
いや、大丈夫、大丈夫。俺のやつは、いつでも、時期関係ないやつやから大丈夫。
あ、なるほどね。
あ、
冷凍食品やね。生鮮食品じゃない。
あ、生鮮食品ではない。うん。
ちょっと謎の例え言っちゃいましたけど。さあ、ということで今日は漫画群でございます。
はいはいはい。
はい。まあ、漫画群というこのコーナーでは、タイガーさんが1ヶ月間に購入した漫画を僕とリスナーに紹介しつつ、最近気になる漫画とかね、そういった漫画にまつわる話をざっくり話していこうというコーナーでございます。
はい。
はい。じゃあまず手始めに、2019年の7月ですね。
はい。
先月購入した漫画は何作品ですか？
7作品です。
ちょっと多いですね。
そうやな。
うん。
うん。
じゃあまあ、順番に紹介していっていただきましょう。
ラインナップだけ。
ラインナップだけ。
まずは、小田栄一郎先生のワンピース93巻。
オネピース。
オネピースでね。
はい。
で、荒木博彦先生のジョジョリオン21巻。
はい、僕も買いました。
はい。で、堀尾聖太先生のゴールデンゴールド6巻。
うん。
で、これはまあ前やった。
はい。
篠原健太先生の彼方のアストラ5巻全巻。
はい。
で、これ、サンダやったっけ読み方。見た？どっちやったっけ？あ、見た、ノリフサ先生の。
はい。
アルキメデスの対戦1巻。
お
で、天瀬しおり先生の、
はい。
ここは今から倫理です。
ええー、初めて聞いた。
一巻。
はい。
で、押切蓮介先生の狭い世界のアイデンティティ二巻。
おお。
で、勝ったのはこんだけやねんけど、あと一個読んだのがあって、
はい。
もう結構、半年以上前に、
はい。
たまにお手紙くれる俺の友達のスティーブンっていうやつからもらった。
はいはい。
岩脇仁先生の短編集、骨の音。
ほう、骨の音。
これちょっとずっと読んでなくて。
はいはいはい。
最近、やっと読みました。
なるほど。
はい。
じゃあ以上7作品かな ?8 作品かな、
あ、そうそう、骨の夫。買ったのは7作品で、読んだのは8作品。
なるほどね。
うん。
うん。ここは倫理ですとか、はい、狭い世界のアイデンティティが初ですかね。
いや、狭い世界のアイデンティティは2巻やから、初じゃない。うん、前やったの。
前紹介したか。
そうそう、漫画の編集。
ああ。
うん。そうそう、漫画家の、を目指してるお兄ちゃんが殺されて。
はいはいはいはい。
ビルから飛び降りてきたら、なぜか地面にいっぱい櫛があって、そこで櫛刺しになって死んだお兄ちゃんの、
はいはいはい、
死んだ理由を探すために、その妹が漫画家として、その編集者に潜り込むっていう話。
はいはいはいはい。はい、ハイスコアガールの作家さんのやつですね。
あ、そうですそうです。
うんうん。
はい。
それ結構分厚めに紹介しましたね。
前な、そうそうそう。うん、で、天瀬しおりのここは今から倫理です。
うん、初めて聞いた。
これ初めてやね。まあちょっと、なんやろな。
なんか暗そうやね。
うん、まあ倫理の、
うん、
授業をしている、まあ学園もんなんやけど、
へ、
主人公が倫理の先生やね。
あ、なるほどね。
で、倫理の授業を受けに来てる生徒との、まあ、関わりの話やね、今日な。
まあでも、
まあ、そこの生徒が、うん、まあ、いろいろと、な問題があって、
うんうんうん、
まあ、それをちょっと解決する1話、読み切り型の。
はあ、なるほど。
うん。でも、1話完結型やね。
表紙だけ見てると、ちょっと悪の経典みたいな。
ああ、まあね。
ね。
そうそう。まあ、この人がまあ先生で、
うんうん、
で、まあ、ちょっと人付き合いもちょっと苦手で、
はいはいはい、
で、表情もあんまり感情があんま表情に出えへんタイプで、
あ、
で、硬いところもあって真面目な先生やねんけど、
うんうん、
まあ、すごい生徒思いで。
ああ、そうなんや。
うん、優しい先生。
あったかい先生なんや。
そうそうそう。で、まあ、なんかちょっと男前な感じも。
まあ、それ、その感じはしますね。
うん。
うん。
まあ、女子たちが喜びそうな設定なんやけど。
なるほど。キュンキュンというよりは、
うん。
ちょっと
なんかデレが。
はいはいはいはい。
ああ、ある感じね。
ちょっと依存してしまいそうな感じの。
そうそうそうそう。まあ、これはね、なんやろな。まあ、例えば、普段チャラチャラしてる男とっかいひっかいしてるような女の子に、ちょっと倫理を説くような、
おお、なるほどね。
ことを言ったりとか、
うんうん、
なんか毎日ふらふら遊んでるやつに、
うん、
まあなんかちょっと電話番号渡して電話しておいでとか、
はいはいはい。
で、なんかちょっと映画でも見たらどうですかとか、
おお。
なんかな、それで毎回その有名人の、言葉とかを挟んできて、
う
ん、
ほうほうほう、
これはキルケゴールの言葉ですとか。
あ、その歴史的な有名人。
そうそうそう。
あ、
倫理学者、まあ、哲学者とかなんかそういう人らの。
あ、なるほどね。
うん。
なんかアイドルのピンチはチャンスとかではなくて、
努力は必ず報われるとかではなくて。
なくて。
そうそう、歴史上の有名な人の言葉を。
なるほどな。
うん。老子とかな。なんかそういう人の言葉を挟んできて。
おい。まあ、勉強になりますね。
そうやね。
うんうん。
まあ、最初の1、2話は、
うん。
ちょっとまあ、なんか力入ってたのか、その、客掴むためやったのか知らんけど、やっぱり、
うん。
色気シーンが多いよね。なんかレイプされそうになるとか。
はあ、ははあ、ちょっと極端な、
そう、パンチラがあったりとか。
はあ、はあはあ、
自殺しようと、レイプされて自殺しようとしてるとか。
なるほどね。
ちょっとなんか、パンチの強めな、ちょっと力の入った。
はいはいはい。題材が。
そうそう。1、2話目はそうやってんけど。
うんうん。
まあちょっと3、4話目からちょっと、もうちょっと肩の力抜けた感じで見やすくなってくる。
まあ割と日常のこの悩みに寄り添ったような。うん。
そうそうそうそう。
で、
これ、まあ、まあ、話はそんな感じなんやけど、
はいはい、
最後にな、後書きが書いてあって、作者の。
はいはいはい。
まあ、要ある、まあ、自分をキャラクター化した、
はいはいはいはい。
なんか後書きみたいな、漫画みたいな感じにして後書きを書いてるんだけど。
うんうん。
これがな、なんか、ちょっとグッとくるというか。
あ、へえ。
なんでこの漫画を、こういう倫理についての漫画を書き始めたのかっていうのが書いてあるんだけど。
はいはいはい。
なんかこの作者のおばさんが自殺してんて。
へえ。
で、うつ病で薬ずっと飲んでて。
うんうん。
で、働けずに家ではおばあちゃんと二人っきりで。
うんうん。
暮らしてて。
うん、うん。うん、
でもなんかいつも明るくて清潔でよく笑って、
うんうん、
みんなから好かれるようなおばちゃんやったけど、
うん、
あの自殺して、で、遺書もなかったから、うん、何が原因かはっきりかわからんかったけれども、
はいはいはい、
あの遺品の中から、
うん、
付箋だらけの倫理の教科書と、
うん、
哲学書と、
うん、
あと神様との対話日記っていう日記が出てきてて、
へえ。
で、まあ、倫理の教科書とか哲学の教科書には付箋がびっしりメモ書きで貼ってあって。
はいはいはい。
で、自分をこう、助けてくれるような言葉を必死で探してた形跡があって。
ああ、なるほどね。
で、日記は、神様っていう存在を想定して、
うんうん、
自分の悩みを、その架空の神様に相談してるような内容やって。
ああ、すごいなぁ。
で、まあなんか知らん人たちはもう、軽く、まああの人うつ病やったからしゃあないよな、みたいなことを言うけど、
うんうん、
こういうなんか必死に戦ってた人がいるんだっていうのがすごい、はい、あの、知って、
うんうん、
まあそういう倫理っていうものを題材に漫画を描こうとしたっていう。
はあ。
だからなんかそういうベースがなんかちゃんとあるんやなって思ったら、ね、ちょっと漫画の読み方も重みがちょっと変わってくるなと思って。
そうやね。
うん。
うん。いやーもうね、こんな世の中ですからね。
うん。
まあそういう悩みをね、抱えている人もいっぱいいると思いますしね。
うん。
うん。
そうそう。まあこれ1年2冊ぐらいしか出えへんから、まだ3巻ぐらいまでしか出てないねんけど。
ああ、そうなんや。
うん。
うんうんうん。
まあ、読む、時の自分の精神状況にもよるけどな、なんかバリバリ調子にいい時に読んでもあんまり響かんと思うね。
ああ、まあそうやろうね。
うん、ちょっとなんか悩んでたりとかした時に読んだ方が、まあいいんかわからんけど、うん、心には入ってきやすいかなと思う。
まあちょっとしたこう気づきを与えてくれたりとか。
そう、そうそうそうそうそう。
はいはいはい。
うん。
まあそれが倫理なんですね。
そうやな。俺もあんまり倫理ってどういうのかよく分かれへんねんけど。うん、まあ、ここで、この先生がいつも最初に、あ、1、うん、2話だけかな最初に言うことが、
うんうん、
まあ、倫理っていうのは、
はいはい、
あの、学ばなくても将来困ることはほぼない学問ですと。
うん、
で、まあ、地理や歴史のように生活する上で触れることは多くないし、
うん、
数学のような汎用性も、英語のような実用性もないと。
はい。
で、この授業で得た知識が役に立つ仕事っていうのはほぼないけど、この知識がよく役に立つ場面があるとすれば、うん、死が近づいた時とか。
はぁ。
っていう風に書いてある。
ああ、なるほどね。
あ、
う、あ、ん。倫理ってどうでしょうね。なんか、倫理って言葉を聞いて、
うん、
なんかこう、パッと想像するものは、
うん、
まあなんかその、思いやりの精神とか、
うん、
なんかマナーみたいな。
まあ。
イメージがあるんですけど。
そうやな。
うん。
まあなんか幸せとは何かとか、ジェンダーについてとか、命とは何かとか。
はいはいはいはい。
みたいなことらしいけど。
なるほどね。
まあなんかよく生きるための考え方みたいな感じよな、うん、なんかイメージ。
まあそうですよね。
うん。
いやー、難しいな。
そうやね。まあまあ。まあ、読む人によっては結構面白いやろうな。
まあそうですよね。
うん。まあしょっちゅう読みたい本ではないねんけどな。
もちろんそうですね。
うん。
でもやっぱピンポイントにというかね。
うん。
やっぱ支えが必要な人の支えになるべき本ではありますよね。
うんうん。
うん。
まあでも面白かったな、読んで。あとはそうやね。 まあ今な映画化なってるアルキメデスの対戦。
ああ、はいはいはいはい。これは数学者の、
うん。そうそうそう。
ですよね。
主人公が数学者で。
はいはいはい。菅田将暉くんの。
ああ、そうそうそう。ダースーが。
ダースー先輩のね。
そうそう。
うん。
大阪の宝ダースーが主演のやつだな。
いや、ほんま大阪の宝よ。ね。
うん。
USJ もいっぱい宣伝してくれてるしさ。
そうやな。
うん。大阪の宝よ。
うちの嫁も好きや言うてるわ。
いや、みんな好き。ダースのこと嫌いな人なんていないでしょ。ダースのこと嫌いな人は病んでるよ。
ひねくれてる。
ひねくれてるよ。
まあ、この話はまあ、歴史的な背景を、がやっぱ俺興味あったから。
はいはいはい。
ちょっと買おうって思ったんやけど。まあ、ちょうど第二次世界大戦前の話かな、うん。1930何年とかの話。
なんかヤマトとかも出てくるんですよね。
そうそう。まあ、始まりが、なんかその船を、新しい戦艦、船を作ろうって言って。うん、
はいはい。
で、まあ、二つのその派閥が、それぞれのプランをあげんねん。
うんうんうん。
俺たちは、まあ、これから、飛行機が重要になってくるから、
うんうんうん、
戦艦じゃなく空母を作ろうって言って。
ああ、なるほどね。
そっから飛行機飛び立てるような。
船自体に攻撃力をつけるんじゃなくて、
そうそう。
そっから飛行機を
詰めるように。
なるほど。
で、もう一個が、いや、これはもう日本の象徴となるような、
うんうん、
今までにないもう立派なすごい戦艦を作ってこうみんなを鼓舞しようみたいな。
ああ、ちょっと象徴というか。
そうそうそう。
はいはいはい。
まあ、で、そっち側がヤマトなんやけど。
あ、そうなんや。
そう、まあ、どうなるかわからんで、そっち側をヤマトって名付けてそういう戦艦を作ろうっていうプランが上がってて。
はいはいはい。
で、なんかそっち側の予算がめっちゃ安く上に提出されててんて。作るのにこんだけの値段ですって言って、うん。
はいはい。
でも空母の方は、空母の方の半額ぐらいの値段で提出してて、
はいはいはい。
で、いや、それはおかしいやろって言って。
うん。
で、これからは空母の時代やし、
うんうん。
もう一個のプランは何としても潰さなあかん。っていうので、うん、なんか、数学の天才と言われた。
はいはい。
まあ、大学生、やったんかなこの時まだ。
あ、大学生なんや。
大学生か大学出てすぐぐらい。
まあまあ若い。
そうそう、22歳ぐらいのやつを呼んできて。
へぇ。
で、ちょっと君今から、うちのところで働いて、
うんうん、
で、その、ヤマトを作ろうとしてる方の、予算を出してくれと。
おー、なるほど。
あれを嘘やっていうふうに暴きたいから。
はいはいはいはい。
っていうので、まあ呼ばれていろいろ、計算したり調査したりし始めるっていう。
へえ、な、面白そうですね。
うん。
うん、うん、うん。
そう。まあ、まだ俺一巻しか読んでへんから、全然まあ、もう導入ぐらいのところで終わってるけど。
まあ、ちょっとこう、時代説明とキャラクター紹介ぐらいの。
そうそうそう。まあ、ちょっと、まあ、主人公がまあ動き始めてぐらいの。うん。
まあ、主人公的には、今のところはもう言われた仕事をこなそうぐらいの感じなんですか？
いや、でも主人公もなんかその俺国のそのまあ、税金自分らが払った税金がそんな無駄なことに使われるのは許せないっていう。
あ、結構正義感が。
そうそう、まあ、正義感というかまあなんか信念みたいな。
あ、はいはいはいはい。
で、なんかその海軍に招かれたから、
ふんふん、
少佐っていう立場を与えられて。
ええー、はいはいはい、すごいですね。
で、なんか、いい家に住まわしてもらう話になったんやけど。
はいはい。
いや、自分はもうこれ軍隊に所属したから、
うん、
そんな税金を無駄に使うわけにはいかんから、もう6畳一間でいいです、みたいな。
はい。
なんかまあ、そういう考え方の。
なるほどね。
ちょっとまあ、過激な感じではある。
あ、過激な感じではあるんや。
ちょっとなんかメラメラしてる感じやな。
ああ、まあ、若いがゆえのというか。
うんうん。
まあまあまあ、それはね。
うん。
でもなんかその映画の予告的にはこう、なんか数学で世界、うん、日本、戦争を止めるみたいな。
ああ、でもなんか多分そういう話になっていくんかもしれへんな。
ね。 そういう予告の触れ込みではそういう感じですよね。うん、
だもう今16巻ぐらいまで出てるから。
あ、そんな出てんねや。
そうそう。多分全然今見てる話とどんどん変わっていくやろうな。ストーリーの展開が。
あ、そうかそうか。
うん。だから全然先はよう分かれへんけど。
でもなんかメイキング映像とか、もうちょっと映画の話になっちゃいますけど。
うん。
メイキング映像とかなんか、深夜のこの特番みたいなんで出てて。
うん。うん。
もうほとんどね、グリーンバックで、
ああ、
その地面だけそのリアルなセットを組んで、
うん、
後の背景はもうほぼ全部グリーンバックに、
うん、
合成というか CG でやってて、
うん、
でグリーンバックのシーン、グリーンバックで撮影してる映像も見せてもらえたし、
うん、
その後に合成したらこうなりますっていうのも見せてもらえたんですけど。
うんうん、
マジでそこで撮ったようにしか見えないぐらい完成度が高かったですね。
へえ。
そう。
もう CG、じゃあもうテラフォーマーズみたいな感じやな、じゃ
あ。まあ、そうだよね。テラフォーマーズみたいな能力は出てこないけど、
うん、
まあ言ってしまえばそういう感じですかね。
ああ、そうか。
うん、すごかったよ。
へえ。
うん。
まあね、映画はでも見に行かんかな、俺。
まあ難しいとこですわな。
さあさあ。
はいはい。
ジョジョリオン言っとく。まあ俺はまあもうこんだけでいいねんけど。まあジョジョリオンね、お互いの共通の。
そうですね。
うんうん。
まあまあ今回も表紙がやっぱりね素敵だなっていうことと。
表紙のジョジョの下唇めっちゃ出てない。これ
出てんねん。てか、なんか、最近出てるよな、なんか。
ウィーって。
うん、ちょっと出てるよね。
うん。
なんやろな、でも、今回は、
うん。
なんだろうな、読み応えは、あったな。
一個これ、あ、まあ、厳密には一個ではないねんけど、一個意味わからんところあって。
はい、はい、はいはい。
これ、豆づくらいが、
はいはいはい。
こう、院長を追いかけるやんか。
ああ、謎の男ね。
そうそう。うん、で、病院から出るって言ったところで、傘立てに引っかかんねん。
はいはいはい。
で、そっから何ページか後に、
うん。
まあなんか、その、ジョジョと、ヤスホ。
はいはいはい。
とのやりとりがいろいろあって、後にいきなり豆づくらいの足ズタズタになってるけど。
なってますね。
どこでなったのあれ。
いやだからね。
うん。
まあ、その説明をするには、
うん。
多分その後に出てくる、
うん。
ジョースケに対する攻撃のことも多分解き明かさないといけないんですけど。
うんうん。
豆づくらいは基本的にこう病院のソファーとか、
うん。
傘立てとか。
うん、
まあ、つまずいてこけても大した怪我しないものが、体に当たってたし、
うんうんうん、
で、豆づくらい本人もそこまでダメージはないみたいな感じやったじゃないですか。
あ、途中まで気づかんかったぐらいやもんな。
そう。ほいで、ジョースケがバスで、委員長が逃げていくから追いかけるってヤスホが言ってるけど、
うんうん、
ジョースケがちょっとそれを止めようとしてる時に、
うんうん、
タバコの吸い殻がね、
うん。
ジョースケに向かってプシューンって飛んでくるんですけど、タバコの吸い殻が当たっただけで、怪我するレベルの怪我をしてないんですよ。
もうタバコの吸い殻、手に刺さってない？
そうなんですよ。
うん。
だから多分、豆づくさんは、引っかかってちょっとこけたぐらいの認識やったけど、
うん。
すげえダメージ食らってて、
気づいてなかったん？必死で。
気づいてなかったんちゃうかな。
でも、それまで血とか、足映ってるシーンあっても血とかも出てないしな。
そうなんですよね。
いきなり、両足の膝ぐちゃぐちゃになって倒れてるんやってな。
そう、だから、あれはだからあれですよね。こう、怪我をこう広げないために、
うん。
自分のその、ストーンフリーと同じ能力を使って、
うん、
足をこう、紐状にして。
うん、なんか結びつけてるっていうか。ま、っていうか、骨も折れてるし、切断されてるし。 その能力がなかったら足完全に離れてしまってるぐらいの怪我やねん。
そうやねんな。
うん。
いやもうそこはやっぱり、細かな説明というよりは、こう、なんていうんやかな、インパクトを重視したんじゃないかな。
そうか。そうか。
うん。
いきなりしかもむっちゃ大ごまで。
いや、そうなん
ですよ。足ちぎれてるからな。
マメズクさんみたいな。
うん。
いつやねんっていうね。いや、豆づくら、豆づくらいのそのダメージ判定は、ちょっと前から問題になってますよね。
うん、昔から。
うん、昔から。
うん。
いやいや、もうぐちゃぐちゃなってたのに、もう次のコマではもう普通に戻ってるみたいな。
うん、なんかもうほんまに、あの、バラバラになった時あったような、一回。目だけ、目だけとかあったりとかして。
はいはい、そうそうそうそう。あれでも、プワートもやったっけ？
やったかな。
うん。
結局、なくなったのは指4本ぐらいだけやからな。
そうなんですよ。
ほんまに失ったのは。
そうそうそう。
うん。あとはもう全部大丈夫やから。
まあだからその豆づくらいのダメージ判定に関しては、
うん。
割とこれからも寛容な気持ちで見ていかないと。
あ、そうか、キリない。
キリがないと思うな。
ああ、そう。
まあただ僕もめちゃくちゃ引っかかったけどね。いやいや、いつやねんみたいな。
そうやねん。
なんかダメージがあって、
うん、
あ、足に来てしまったみたいなやつわかるんですけど、
うんうん、
具体的に血飛び出してるから。
そう。もういつそうなったんかわかれへんのな。
でも。
なんか、最近、この3人多いやんか。
はい、はい。
豆づくとジョウスケとヤスホの。
うん。
ちょっとなんかな、シリアスすぎるよな、この3人。
そうなんですよね。
うん。
いや、あとね。
うん。
やっぱり、まあ、例えばですけど、こう、まあ、ドラゴンボールとかやったら、
うん。
意図がはっきりしてるじゃないですか。
うん。
まあ、基本的にその少年漫画とか、まあ、それバトルものの漫画って、うん、こいつが今何のために戦ってるのかってことを常に頭に置いた上で、
うん。
見てられるじゃないですか。
うん。
でもなんかね、あの三人に関しては、
うん。
なんか動機を忘れるんですよね、ちょいちょい。
うん、うん。
なんでこいつらこんな必死なんやったっけみ
たいな。やっぱいろいろ聞いちってまうんちゃう？
そうなんよな。
うん。
で、まあ、改めて今回、またね、呼んでるときに、うん、ジョースケってこれなんでロカカカの実を探してるんやったっけって思って。
あ、俺もそれ見失ってるわ。
ちょっと見失ってるじゃないですか。
うんうん。
まあ、結局自分が何なのかっていうことを解き明かすためじゃないですか。
うん。
その二人の人間が、
うん、
ロカカカの実の修復能力で、
うん、
こう二人が一つになったみたいな感じじゃないですか、
うんうん、
でそれをこう、まあ、究明して、
うん、
まあ、できればあるべき姿に戻るみたいな感じやと思うんですけど、
うん、
なんかそれにしてはちょっとこう動機が弱いというか、
うんうん、
だから
忘れる。それでも元々からそうやったよな、確かに。
そうで、それで
動機がな、うん、
で、ちょっと前の巻まで、
うん、
すごいその作品に推進力を生み出してたのは、
うん、
剣ちゃんやと思うんですよ、
うんうん。
剣はやっぱりこう、目先に自分が岩人間になってしまう病気の発症が迫ってるから必死になれるっていうのもあるし、
うんうんうんうん、
すごい、まあ、すごくこう、能動的に剣ちゃんを追うことで、
うん、
ジョジョリオンを楽しめてたんですよ。
まあ、わかりやすいもんな、意図が。
そうなんですよ。
目的がな。うん、
でも、これがね、ちょっと最近、ジョービンさんと、
うん。
二人でなんか、まあ、単独プレイというか、
はいはい。
まあ、よくわかる、まあ、今回の回でもね、
うん。
まあ、ちょっと、剣ちゃんを取り上げる回ありましたけど、
そうやな。う
ん、まあ、あれも結局、なんか、ノリスケさんの、なんかまあ、うん、死体なのか、
うん、うん。
何なのかを運んでる剣ちゃんが映ってたりとかして、
うん。うんうん、
まあ、結構、なんやろな、目的があって動いてる剣ちゃんを見てるのが爽快やったけど、
うん、
今回もう剣ちゃん自身もミステリーの一つになっちゃってもうどないしたらええねんって思ってた時に、
うん、
ちょっと最近カートさん、あ、カートやったっけ、うん、剣のお母さん、
お母さん、剣のお母さん、三葉、あ、三葉やな、
三葉さんが、
うん、
まあ、前の剣ちゃん的な役割をね、
うんうん、
漫画上で担い始めたなと思って、
うんうんうん、
まあ、そういう意味で、まあ、感情移入もできるし、
うん、
まあ、読みやすかったなとは思うんですけどね。
でもやっぱ、このもう21巻やろ。
はいはい。
21巻でいきなりスイッチしたらあかんよな。
いやー。
移入、感情移入できるキャラを。
そうなんですよね。
うん、一貫してくれんとやっぱ追いかけにくいよな。
そうなんですよ。あともやっぱ、ダイヤちゃんとかがもう不憫でならんわ。
いや、やっぱりな、もっと俺はな、上州に光当てた方が良かったと思うね。
上州とダイヤめっちゃいいキャラじゃないですか。
うん。
まあキャラデザもいいし。
そう。能力も。動かしやすいって絶対奥安みたいな感じになるやん。
そうなんですよ。
絶対、活気づくで。
ですよね。
うん。だって今回も、
うん、
今回も全然、なんでそんなことせなあかんのかわからんけど、ナットキンコールで自分の舌切り離して、
うん、
お姉ちゃんの耳舐めてたよ。あれ、なんでそんなことする必要ある？
もうただのイカレやからな。
そうやろ。うん、だそこがやっぱ、おもろいや。
うん。
だそういう、なんか、まあ、それでも別にいいよって思わせれるキャラがやっぱりメインに追ってほしかったわ、俺。
そうやんな。
うん。
まあ、クズというか。
そうそうそう。
感情移入できるキャラクターがね。
うん。うん、
そうなんよな。なんかこう、まあ、豆ずくさんとかジョースケも、
うん。
なんか謎のその、高貴な心というか。
うんうんうん。芯めっちゃあるやん。
そう、芯めっちゃあるんですけど、なんか、その芯が何なんっていう。
そうやね。
あんまりこう、納得できる芯じゃないですよね。
うん。
なんかやっぱ、奥安がなんであんないいキャラかっていうと、
うん。
4部のジョースケと奥安がね、
うん。
やっぱ不良の美学みたいな。
うんうんうん。
突っ張りの美学みたいなのがまず下敷きにあるから、
うん。
すごいグッとくるポイントも多いし、
うん。うん、
多分あの二人を動かせやすかったし、
うん、
まあ、光一くんは不良じゃないけど、彼は彼なりの美学というか、
うん、
まあ、まあ、優等生かは分からんけど、まあ、優等生の美学みたいな感じも分かりやすかったじゃないですか。
まあ、弱いやつが勇気を振り絞るっていう。
そうやね。勇気ですよね、
うんうん。
なんかもう、キャラクターメイクすらミステリーやから、
うん、
本筋のミステリーが全然入ってこないんですよね。
そうやな。
うん、
そうやね。分かれへんよな。
いや、だからこれどっちかですよね。ほんまに完結ってなって、
うん、
まあ、45巻とかでね、
うん、
完結ってなった時に、すべてが繋がって、もう一回一から読んだらもう神漫画やってなる可能性もまだゼロではないと思うんですけど、うんうん、
いや、もう結局やっぱミステリーってオチやからな。
そうなんですよね。
うん。
なんかなぁ。難しいですね。
まあ、まあもう、おそらく今度こそ、
うん。
今度こそこの院長がラスボスやと思うから。
そうやな。
うん、今度こそ。
そうやね。
うん。
まあ、キラのお母さんが入院してる病院でもあるし。
そうそう。
うん。
だからまあ、もうやっとラスボスと合間見えるところに入ったっていう風に思っとこう、うん。
そうやな。
うん。
いやもうダモ玉木があんな一瞬で死ぬとは。
だ今回俺プアートムとかもボスなんかなぐらい思ってたし。
ああ、はいはいはい。
うん。
まあ能力的にはすごいですもんね。
うん。
うん。
だから全然な、わからんけど委員長はもうラスボスやろ。
いや、でもなんか、しょぼない。能力。
いや、まだ全容は見せてくれてないから。
まあ、まあ、確かにな、
うん。
あの能力が、ただ、道を塞ぐ能力じゃないっていうことですね。
うん、でもな、短編集の、
うん、
岸辺露伴は動かない。
はいはいはいはい。
の中に、
うん、
実は同じような能力が、出てきてて。
そうなんや。
そう、岸辺露伴が駅に行った時に、
うんうん、
あの、人がどんどんぶつかってくるっていう、スタンド攻撃をされるっていう。
はあ、はあははあ、
あ、でも岸辺露伴自身がされるんじゃないかな。あの、結果的には岸辺露伴の近くにおったやつが、みんなから近寄って来られるみたいな。
ああ、その攻撃を受けてたみたいな。
そうそう。どんどんどんどん人がぶつかって来られて線路に落とされたりとか。
なるほどね。
めっちゃなんか階段から落とされそうになったりとか。
あ、それ怖いな。
そうそう。
やっていうかね、
うん、
僕はその院長の能力が本当にあれなのかっていうところにもまず疑問があって、
うんうん、いやそう、それはもう分かれんな、まだ。
だからあの能力はもしかしたら、
うん、
あの安穂の元彼の能力なんじゃないかなっていう。
あれも怪しいよな、あいつ。かなり、
あいつはかなり怪しいですね。
もしかしたらあいつがラスボスかもしれへんしな。
そうやね、
うん、
ドッピオ的な。
そうそうそうそう、何か裏の部分があってみたいな、はいはい、
でもなんかこれがまたね、ジョジョのわからんところで、
うん、
あいつ実はいいやつやったっていうこともなくはないからね、うん、
でもやっぱな、俺的にはなんかやっぱ俺王道の少年漫画好きやから、
あ、はいはいはい、
いいやつやった方がなんか気持ちいいな。
まあそうやんな、気持ちはスカッとするよね、
うん、でやっぱ終盤の方でいいところでちゃんと助けてほしいな、安穂のことを。
ああ、やっぱ純粋に、
そうそうそう、
愛してたというか。
そうそう。ほんま。こんだけごちゃごちゃされたら、そういうストレートな部分見たいから。
見たいね。
うん。
今んとこストレートないもんね。
そうそう。だから俺はそれちょっと期待してるな。
確かにね。
うん。
いや、どうなっていくんやろうな。
まあまあ、期待して読みましょう、これから、
ね。いや、でもほんま、あのね、ちょっと期待をし直せたというか。
うん。
三つ葉のキャラで、
うん、
うん、面白いなって思いましたね。
うん、
はい。
さあ、あとね、はいはい、ちょっと最後に、
うん、
ちょっとだけ、
はいはい。
前ね、お手紙いただいたおしりダンディさん、
はいはい。
ぜひとも設定好きのタイガーさんに読んでいただきたい漫画がありお便りいたしました。
はい。
って書いてあんねんけど、
はい。
それが何かっていうのを書いてくれてないから。
いや、もう意地悪やわ。
ちょっとまあ、俺の方で予想したから。
うん、お
ちょっと答え合わせというか。
おうおうおう。
合ってるのかなって、まあ、また多分、お手紙くれると思うね。ごめんなさい、この前書き忘れてましたって言って。
そうやね。
うん、これですっていう風に言ってくれると思うから。
うんうん。
ちょっと、俺の方でも予想して、これで合ってるかなっていうのをちょっと。
あ、もう先に言っちゃおうっていうね。
そうそう、先に言ってまおうかなと思って。
ああ、めっちゃいいやん。
ああ。これ俺2個あってな。
あ、もう2個に絞ってるんや。
そう、結構でもほんまは10個ぐらい最終候補まで残って、ほんまに最後に今日絞って2個まで絞ってんけど。
全くヒントなしやで。
いやでもヒントはな、俺文章の中からちょっといろいろ探れるだけ探ってみて。
マジで？
うん。
すごいな。
いや、例えばまあ文章とか、その、ラジオネーム。
うん、ああ、それこの間言
ったから、うん、からして、
うん。
まあそんな、まあ、キモいオタクみたいな感じではないと思う。
ないはいはい。
うん。で、でも、ワールドトリガーとか、のポッドキャストをわざわざ探すっていう。
はいはいはい。
几帳面さもあるやんか。
それはそうやね。
うん。
うん。
だからそれ探すぐらいってことはやっぱバトル漫画とかそういう SF 漫画が好きな人やと思う。
うん。
で、まあワールドトリガーでそんなド派手な漫画ではないんよな。
ああ、そうなんや。ちょっと
地味さというか、
ああ。
そんなな、ドラゴンボールみたいにドガーンみたいな感じではない。ちょっと不思議な雰囲気もあるし、ちょっと低めのテンションでずっと行くみたいな。
はいはいはいはい。
雰囲気もあるし、なんかそういうのも合わしたら、まあやっぱこの人ももちろん設定好きな。
そうやね。
ちょっとインな部分も持ってる。
はいはいはい。
設定好きのキャラ。うん、
はいはい。
で、まあもちろんそのワンピースとかみたいな、
うん、
ドメジャーな王道は外してくるやろうっていうのを考えたときに、
そうやね。
俺が一個で、二個、最後に残したのが、
はい、じゃあ言ってください。
一個が、
はい。
メイドインアビス。
メイドインアビス。
これ、アニメ化もしてるんやけど、まだ、完結してないやつやねんな。
へぇ、うんうん。
で、これがね、あらすじがね、
うん。
まあ、人類最後の秘境と呼ばれる、未だ底知れぬ巨大な縦穴、アビス。
ほう。
その大穴の縁に作られた町には、アビスの探検を担う探掘家。
ほうほうほう。
探検の探に洞窟の靴。
ほうほう。
で、探掘家たちが暮らしてると。
ほう。
で、彼らは命がけの危険と引き換えに、日々、糧や頂上の異物。
うん。
その洞窟の中には、外の世界にはおらんような、未知の生物たちが住んでて。
ああ、なるほどね。
で、さらに、その、みんなのおる世界にはないテクノロジーの技術が眠ってんねんって。
はいはいはいはい。
で、そういう未知へのロマンを求めて、みんなは、奈落に、その洞窟に挑み続けてると。
ああ。
で、まあ、その主人公が、その探掘家見習い。
ああ、はいはいはい。
で、お母さんは偉大な探掘家やねんけど、
うん、
行方不明や
ん
な。
あ、お母さんが行方不明なんや。
そう。
うんうん、
で、ある日、なんかその探掘、洞窟の近くでなんか、ロボットのレグっていうのに出会って、
うん、
で、仲良くなんねんけど、ある日、なんか、その主人公のもとにお母さんからの、
うん、
手紙みたいなのが届くね。
ほうほう。
で、その洞窟の底で待ってるみたいな。
ええー。
で、そのロボットのレグと主人公はその洞窟に行くっていう話なんやけど。
面白そうやな。
で、その洞窟っていうのがその第一層、第二層、第三層とか層が分かれてんやんか。
はいはいはいはい。
で、それぞれになんかそれぞれの生物がおって、それぞれのなんかテクノロジーみたいなのが発見されたりとか。
ああ、それはたまらんやろうな。
ああ、これは俺設定好きの俺としてはやっぱちょっとワクワクするよね。
だこの階層は何年前に作られたからこういう生物がいてとか。
うん、ああ、とかもしかしたらそういうのもあるかもしれんな。
そうやね。
うん。
これはたまらんな。
そうそう。だこれ、まあ普通にちょっとおもろそうやなと思って。
そうやね。
で、これな、絵、結構萌えな絵やね。
あ、萌げなんや。
そう、やけど、
うん、
結構グロめのシーンも多いらしい。
はぁ。
なんかもう手足ちぎれたりとか。
萌えで誘いつつ、
うん。
本格的なグロも描ける。
そう。
あ、いいですね。
そらもう、オタクさんたちはもう結構たまらん感じやと思う。
そうやな。
うん。
まあ、ワールドトリガーもね、
うん、
割とこういうプリッとした絵というか。
ああ、そうそうそう。
ね、
う
ん、ちょっとアニメっぽい。
そうそうそう。
うん。いや、これで決まりちゃうか？
そう、俺これは第一候補やねんけど。
あ、これなんや、決めてきたんは。
そう、やけど、これって未完っていうか、まだ終わってないね。
あ、なるほどね。
うん。
だから完結してるやつでも一個出しとこかっていう。
そうそうそうそう。そうなった時に、まあちょっと俺こっち怪しいなと思ってるけど。
はいはい。すごいな
ぁ。ガンム。
え？
ガンム。
ガンム？
もう一回言って。
ガンム？
そういう言い方俺好きやわ。
何それ？ガンム。
ガンム。十の夢って書いて。
あ、十の夢でガンム。
そうそうそう。
はいはい。
これ全身サイボーグの、戦闘技術に優れた少女ガリーっていうのが、
はいはい。
パンツァークンストっていう、
うん、
サイバネティクス格闘技術を駆使して様々な強敵と戦うサイバーパンク格闘アクションなんやけど。
あーはーはーはー。
うん、まあ、未来の、それなんか、軌道エレベーターとか、ナノマシンとか。
はいはい、わ
かる。サイコメトリーとか、なんかそういう、スカラー派兵器とかいう、なんかいろんな、
は
なんか、先端技術とかを、もういろいろ入ってくるし。
はいはいはいはい。
まあ、でもこっち結構そういう、本格 SF というか。
うんうん。
異世界系の SF じゃなく、その、未来系の SF やから。
うん、そうやね。うん。
まあ、もしかしたら方向性ちゃうんかなとも思うけど。
すんすんすん。
結構ね、でも設定いっぱいあるし。
うん。
まあ、これもな、映画化とか。
あ、へえ。
ハリウッドで。
ハリウッドで？
そうそう、結構最近やっとって、アリータっていうタイトルで。
まあ、知ってる。
そうそう、あの、アリータだけアニメーションみたいな感じなのかな。
はいはいはいはい。
うん、目めっちゃでかい。
あ、なんかあの、CM で見ましたわ。
うんうんうん。
うん、
アリータ。あれが、そう、ガンムが、あの、原作になってるやつ。
あ、それ、ちょっと聞いて、
うん。
ありえるなって思った、今。
うん。
なんかやっぱ、ホットなものをね、
うんうん、
進める感じはあるし、
うんうん、
しかもやっぱダンディ、お尻ダンディっていう名前からは、
うんうん、
やっぱガンムの方が、
ああちょっと渋めやねん、こっちの方が確かに、
うん、なんか進めてきそうというか、
うん、
感じはあるんですね。
じゃあ俺はちょっとこの二つ、
なるほどね、
うん、ちょっと候補として挙げてみて、これがまあ果たして当たるかどうか、
いやー、ね、素晴らしい素晴らしい。
うん、
まあ、もしね、これが外れてたとしても、
うん。まあ、そう、ちょっと読んでみたいや。
読んでみたいし、
うん。
この少ない情報でね、
うん。
多分、お尻ダンディさん、こういうの好きやろっていうことやから、
うん。
まあ、もしダンディさんが読んでへんかったら、ぜひ読んでくださいっていうね。
そうそうそう。
ああ、いいやん、いいやん。
そうやで、俺のプロファイリングから導き出したの、この二つやわ。
いや、ほんま、マザータイガーがね。
うん。
まあ、今後、そういうお便りも来てくれたら嬉しいですね。
うんうん、
私はこういうものですが、うん、タイガーさん、私におすすめの漫画どれですか。
いや、めっちゃ、結構俺今回のも大変やったしな。
ほんまやね。もう3人目以降全部ハンターハンターになりそうやな。
どうせ好きやろみんな。
レベル E とかね。
あ、いや、まあ、こんな感じですね。
いや、これマジでお尻ダンディさん聞いてくれたらね。
うん。
答えを送ってください。
はい。お願いします。
はい。ということで、この番組では皆様からのお便りお待ちしております。この漫画について触れてほしいとか、この漫画、この作品の二人の語りに対する感想とか、私はこういうものですけど、タイガさんおすすめの漫画教えてくださいとか、どんな内容でも結構ですので、こちらのアドレスまでご連絡ください。アドレスすべて小文字で、漫画群アットマークアウトルック .jp、漫画群アットマークアウトルック、アウトルックは outlook です。お待ちしております。
はい、お待ちしております。
はい、じゃあ今日はこんなとこですかね。
はい。
はい。あ、そうや。
はい。
怖い話。
いや、怖い話はもう、これが配信されるこの日で締め切りやな。
あ、そうや、締め切りや。
うん。
じゃあ次回怖い話、皆さん楽しみにしてくださいね。
そう、いっぱい来てるはずよ。
そうよ。
この配信される日には。
うん。
うん、はい、次回というか、漫画群の方やね。
はいはい。
は、土田聖輝先生の編集を予定してますので。
そうでした。はい。
はい、2、3週間後かな。まあ、うん、皆さん、時間があれば読んどいてください。
お願いします。
はい、それではまた来週お会いしましょう。お相手は、タイガと、
ヒロキでした。
はい、さよなら。
さよなら、ああ。